今朝は、エンジェル・エルカンターさんがメッセージをしてくださいます。エンジェルさんはフリード・ハードマンというキリスト教大学を、卒業して、それで、エンジェルさんが羽田からパレスホテルのバス停に、到着したときに、なんと半袖半ズボンの姿だったんですよ。私はもう30、40にこうこんな感じで行ったんですけれども、あれと思って、来た方がいいよ来た方がいいって、もうそうなんていう感じだったんですけれども、それでどうして大丈夫なのって聞いたら、卒業した後4年間ミニソタ州っていうところで、の教会で奉仕しました。確かにミニソタはもうカナダの国境ですね、アメリカの真ん中の一番上のあたりでカナダとの国境ですから、冬になるとマイナス40度ですから、おそらく外に行っては危険だよぐらいの、そういうあんまり長くいちゃいけないっていうような温度だと思うんですけれども、そういうところで4年間生活したので、寒さは大丈夫って、確かに部屋もほとんど暖房使ってなかったですね。私は一緒にこうお話した時も、私はもういっぱい着てるんですけれども、その半ズボン半袖で大丈夫なのか、様子を見ようと思って1時間2時間ぐらい話したですかね。それでやっと少し暖房入れた方がいいかなっていう感じでしたから、そういうすごい人だなというふうに思います。そしてミネソタ州というところで、奉仕をしたということですけども、今度は、日本での教会を何らかの形で自分のできる形で援助したいんだ。彼はビジネスマンですから、仕事をしながら、日本で仕事を見つけて、そして、時給宣教師というんでしょうかね、そういう形で奉仕したい。それで、日本で、どういうところでお手伝いできるかなというふうに聞かれたので、今静岡のあたりではかなり必要が、ありますというふうに説明したら、じゃあ分かりました、じゃあ静岡の方に行ってみましょうということで、今週は静岡で1週間過ごす予定になってます。それで静岡の伝道者の方々ともお会いして、様子を見るということですね。で、本格的に日本語も勉強したいので、今回の旅行の一つの目的は、日本語学校もチェックするということです。それではエンジェルさんに、今日はマタイの22章から37節から40節から、神と隣人を愛するというテーマでお話していただきます。
Good morning.
おはようございます。
I am grateful to be here today, and I'm grateful to be able to worship across the world. It's amazing that we can find our brothers and sisters everywhere in the world.
今日皆さんにお会いできて、また皆さんと一緒に礼拝することができることを本当に感謝しています。私にとって、国境を越えて、そして、世界の別なところに行っても、そこで、主にある兄弟姉妹と一緒に礼拝できるということは素晴らしいことだというふうに思います。
I wanted to begin with a personal introduction, just a short story of my life as we dive into the lesson.
まず最初に、 まあ、本当に短く自己紹介をさせていただいて、それからメッセージの方に移らせていただきます。
My parents are from Mexico, and they immigrated to the United States, where I was born near San Francisco in California.
私の両親はメキシコ出身で、メキシコからアメリカの方に移住しました。私が生まれる前にサンフランシスコの方に住みました。
Unlike many Mexicans, they followed the Catholic faith. And as a result, I ended up growing up in such a faith.
大勢のメキシコ人はカトリックの信仰を持っていますから、私も小さい時はカトリックの信仰で育てられました。
And as I was growing up, I realized that the Catholic faith just didn't seem to work. And as a result, I became agnostic.
私が、まあ、大きくなるにつれてカトリックの信仰は、どんなもんかなという疑いを持つようになって、それで、名前がちょっと言葉が出てこないんですけれども、アグノスティックというのは、神様はいるかもしれないけれどもわからないんじゃないかという、そういう立場ですね。
It wasn't until I was 17 that I was introduced to the church, that I was introduced to Christianity that we find in the Bible. And at 18, I was baptized.
17歳の頃、聖書のを教える教会、キリスト教と出会って、そして18歳の時にバプテスマを受けました。
As I've grown the faith, I have begun to question what I can do to be a better Christian, or an even better question, what can I do to be a genuine Christian?
私はクリスチャンになって、そして考えたのは、クリスチャンになってどういうことができるのかなということ、そしてさらには本当のクリスチャンというのはどういう生き方をするのか、そういうことを考えました。
I believe that that answer can be found in Matthew 22 verses 36 to 40. If you can turn there, if you have a Bible, we will read from it.
で、それにの答えというのはマタイの22章37節か36節、40節、そこにあるのではないかというふうに。思います。それではそこをお読みします。マタイの22章36節からお読みします。35節から言いますね。そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。
It is love, love for God and love for each other that I believe makes us a genuine Christian, that I believe is the basis of Christianity.
ここから私たちが学ぶことは、神様への愛、そしてお互いへの愛というものが本当の、まことのクリスチャンのあるべき姿だと思いますし、そのことを聖書が教えていると思います。
So then the question is, how do we love God? What is it that we need to do to love God with all our heart, all our souls, all our minds?
そうしますと、神様を愛するというのはどういうことなのか、心を尽くし、 思いを尽くし、知力を尽くして愛するというのはどういうことなのかという質問があります。
Let's read from Psalms 119, verses 10 through 11.
詩編の119 10 to 11
Yes.
10節と11節詩編の119の10、11ですね。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました。
From the passage we can begin to understand that love comes from our devotion to God. It comes from us singularly focusing on Him and then living our lives for Him.
愛というものは神様から出てくるもので、私たちの心は神様に焦点が当てられていて、そしてそこから愛というものが生まれると思います。
It's very similar to dating someone. When you're dating someone, you're thinking about them, you're wanting to talk to them, you're constantly trying to make them happy. And in such a wayI feel like when we portray our devotion to God, we need to be in a similar state.
それは人間の関係に例えますと、デートをしているとき、付き合い始めたときに、相手を喜ばせようという気持ちですかね、相手を知ろう、喜ばせよう、どういうことをすればいいのかというふうに一生懸命相手のことを考えるわけですけれども、神様との関係も私たちは神様に喜ばれるように、そのようにこう相手を思いやる、神様のことを思う、そういうそれが大事なんだと思います。
Just like in dating, we devote ourselves to God. We think about Him. We contemplate Him. Everything that we do is for Him. This, for me, seems to be the beginning of love, having that devotion.
それでそのデートをしている付き合っている相手に対するその献身というんでしょうかね、その自分を捧げようとする、そして相手を喜ばせようとする、そういう思いを神様に向ける、それが神様にも向けられる、そこからそういう関係から学べるのかなというふうに思います。
However, it's not just enough to sayI love you to God. Now, as we read in Matthew 15, verses 7 through 8, we have to do more than just say, I love you. We have to keep His commandments.
それで、ただ単に口先だけで愛しているとかっていうのは十分でないというふうに思います。マタイの15章にあるように、口先だけではなくて、行いが伴わなくてはいけないというふうに思います。
Let's read from John, chapter 14.
ヨハネの14章。
Verses 23 to 24.
23節と24節を読みたいと思います。ヨハネの福音書の14章の23節と24節です。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私はその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。
And next, let us read from 1 John 5, verses 1 through 3.
第一ヨハネの、5章ですね。5, 1 through 3. 第一ヨハネの手紙の方ですね。第一ヨハネの5章、1節から3節までをお読みします。
イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者をも愛します。私たちが神を愛してその命令を守るなら、それによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。
Those who love God keep His commandments. It is up to us to know His commandments. Just like the Bereans did in Acts 17:11, we must study the Word in order to know what it is God wants from us.
神様を愛するということは、神様の御言葉を守る、従うということですね。使徒の働きでベレアという町のクリスチャンたちは神様の御言葉を求めてそれに従おうとしました。それと同じだと思います。
Once we know his commandments, then we can start taking action within our lives and to affect the lives of those around us.
私たちが神の御言葉を知り、そして神の御言葉に従うならば、私たちの周りにいる人々に良い影響を与えることができると思います。
Let's read from 1 John 3:18.
第1ヨハネの3章18節から読みたいと思います。第1ヨハネの3章18節です。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。
And then James 2:26.
ヤコブの2章の26節ですね。ヤコブの2章の26節を読みます。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。
In loving God, we show our devotion to Him. In loving God, we obey His commands. In loving God, we take action on those commands and live them out in our daily lives.
神様を愛するということは、神様に自分を捧げ、神様の御言葉に従い、そして what was the last one? Third one. Devotion.Keeping commandments and
living out His commandments in our daily lives.
それで日々の生活の中で神様の御言葉を生きる、そういうことだと思います。
Now, what does that look like practically? It's fun or it's fine to say that we'll live for God, but what does that mean in reality?
神様のために生きるというのは現実的にはどういう意味でしょうか？
In Galatians 5:19-21, there is a list of things to avoid. One such practicality is to avoid such sins.
Which book did you say?
Galatians 5.
Okay. ガラテヤ人への手紙の5章ですね。
Galatians 5:19-21.
Okay. ガラテヤの5章19から25節までお読みします。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし神の御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は 自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったりそねみ合ったりして虚栄に走ることのないようにしましょう。
Apart from things that we are to avoid, there are several things that we must do. One such thing is the Great Commission that we find in Matthew 28, verses 18-20.
私たちはこのように避けるべきこともありますけれども、私たちが従うべきことも明らかに聖書に教えられていると思います。その一つはマタイの28章の最後のところにある大宣教命令と呼ばれている箇所です。マタイの28章の最後の部分ですね、18節から、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
It is the responsibility of every Christian, not just myself or Nao-san, but everybody who is a Christian, to share the gospel, to share the message, to share God's love.
この命令、大宣教命令というのは、すべての人、クリスチャンに与えられているものであって、それは私だけではないですし、またナオさんだけのものではなくて、すべてのクリスチャンがに与えられている命令です。
This shows our love to God, but what about our love to our neighbors?
そして、それを守ること、従うことは神様にへの愛を表すことになりますけれども、じゃあ隣人への愛というのはどういう形で表せばいいのでしょう。
In John 13:1-17 we won't read it, but to summarize the passage is about Jesus washing the disciples' feet.
ヨハネの13章に皆さんもよくご存知の箇所だと思いますけれども、イエス様が弟子たちの足を洗っているその箇所があります。
Jesus loved his disciples, and he showed that love by lowering himself, by serving them. He showed that love despite there being someone who would betray him.
イエス様は弟子たちを愛していました。そしてその愛をご自分を低くすることによって、弟子たちに仕えることによって、示しました、足を洗うという行為をもって。そしてその中にはイエス様を裏切る者も、いましたけれども、それを知りながらもイエス様は弟子たちにそのように仕えました。
We are to love our neighbors as ourselves. And Jesus demonstrated that, and we can learn from his examples. But who are our neighbors?
私たちは自分と同じように隣人を愛しなさいということですけれども、そしてイエス様はそういうそのお手本を見せてくださったわけですが、では誰が私たちの隣人なんでしょうか。
In Luke 10:25-37, again we won't read it, but it's a reflection of what we read in Matthew 22, that being to love God with all our heart, mind, souls, and to love our neighbors.
ルカの10章のところですね、そこは読みませんけれども、そこには、 マタイの22章にあるように、自分と同じように隣人を愛しなさい、そのことを教えてくれる、良いサマリア人の例え話ですね、があります。
Beginning at verse 29 there, the question is posed, Who is my neighbor? And Jesus went on to reply with the story of the Good Samaritan.
そこで、誰が私の隣人なんですかという質問がありましたけれども、それに答えるために、良きサマリア人への良きサマリア人の例えを話しました。
To summarize the story, the Samaritan found someone by the side of the road and decided to help him, despite the inconvenience to himself.
この良いサマリア人は道で倒れていた人のために良いその人を助けるわけですけれども、自分にとってはそれは、重労働であったわけですけれども、それを彼は、愛として示しました。
Now, Samaritans were hated by the Jews. They were despised. Nobody liked them. So the fact that a Samaritan decided to help the Jews is pretty unheard of during the time of Jesus.
サマリア人とユダヤ人の間には、憎しみというものがありましたから、サマリア人がユダヤ倒れているユダヤ人を助けるというのは、聞いたことはない話でありましたけれども、ですけれども、このサマリア人はユダヤ人をの困った人を助けました。
In this verse then we learn that our neighbors are people, not just our neighbors, those that live next to usThose that live close to us, those that we interact with our daily lives.
ここで教えられていることは、隣人というのは必ずしも私たちの隣の家に住んでいる人とか近所に住んでいる人ということではないと思います。
Our neighbors are anybody that needs help. It could be the homeless man on the road. It could be the single mother.
この隣人というのは、近所の人という意味だけではなくて、困っている人ですね、ホームレスの方を助けるとか、それから、母子家庭において、苦労しているお母さんのお手伝いをするとか、そういうものも含まれていると思います。
As Christians, we are to love them as we love ourselves.As Christians, we are to love our God with everything that we are.
私たちはクリスチャンとして、隣人を自分と同じように愛し、すべてをもって神様を愛する、愛します。
We do this because God loves us. And we know this because in John 3:16, He sent His only begotten Son to die on the cross for us.
私たちがそのように愛することができるのは、神様がまず私たちを愛してくださったからです。
God sent His Son to die for us, and in so doing shows that He loved us, because He wants us to have a relationship with Him. He wants us to be with Him, to go with Him in heaven. He does not want us to suffer.
神様が私たちのためにイエス様を使わせてくださった。私たちを愛しておられるからであり、私たちをさまざまな苦しみ、悩みから救い、そして一緒に生きられるように、永遠に生きられるように、そういう愛を持って私たちを愛してくださっています。
And as I wrap up this lesson, just remember, we are to love God with everything that we are.We are to love our neighbors as ourselves. I want to take this time to invite anybody who would like prayers on behalf of themselves, or those who are not Christians, to come forward and to let us know how we can help as we stand and sing with one another.
この メッセージをの最後に、今一度私たちは全てをもって神様を愛するということですね、それから、隣人を自分と同じように愛すること、もし今日この場で、特別な祈りの課題などがありましたら、またクリスチャンになりたいという方がありましたら、これから歌を賛美歌を歌うときに私たちに知らせて声をかけていただければというふうに、あ、これはですね、私たちの教会立川でも一昔前はそういう形で招きという時間を持っていたんですけれども、彼に礼拝のこう細かいところまでは説明できなかったものですから、ですからアメリカではおそらくエンジェルさんが礼拝している教会では必ずそれをやるんだと思います。招きの賛美歌ということで、そしてその間に歌っている間に教えてくださいと知らせてくださいということですね。私たちもこれから賛美歌を歌いますので、もしそういったリクエストがありましたら知らせていただければというふうに思います。 Thank you.